薮田秀行の麦わら帽子。皆さんこんばんは。薮田秀行の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどにですね、軽く触れながら、時代の常識からの離脱をこのめかし1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地でございます FM ウィング本スタジオへ生放送でお送りをしております。この番組にあててですね、お便りとかメッセージなどをいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、 ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、紅葉見もですね、もう4月の、ほぼ終わりの方に、入ってきまして、連休をこう迎えつつですね、なんかこう、気づかしい日々を送っておられるんじゃないかなというふうに思います。まあ、私もですね、ここ最近、ようやく、いろんな公務がですね、終わりまして、今日はですね、清田学園高校の入学式、これがですね、一通りこう総会だとか、こう入学式だとか、いろいろあって、最後になるんですね。まあ、今日、新金の中央支店さんの方でね、入学式ありまして、行かせていただきました。まあ、かれこれですね、もう、あそこ、清田学園さんとお付き合いしてるの10年以上になるかな、というふうに思いますね。まあ、最初の頃はですね、生徒さんがもう本当に少なかったんですけれども、今回、高校に入学される方41名ということでね、すごい高受胎になってきたなということで、驚いておりました。まあ、畑の方はですね、豆をまいたのが発芽したり、あとは、こう、草木灰というね、灰を作ったり、いろんなことをやって、日々、過ごしております。今日はですね、ちょっとこう一休みということで、恵みの雨をいただいて、ビートの定食とかね、されてる、農家の方たちにとってはですね、ちょっとこう一休みというか、本当にこう、定食をしたビートがですね、水をもらって活着する、非常にいい雨だったかなというふうに思いますね。これぐらい降ってくれると、明日はちょっとこうお休みかなというところで、ちょっと一息という感じだと思います。今日もですね、素敵なおはがきをいただいております。読ませていただきたいと思います。常識を作っているのはテレビ。全くもってその通りですね。新聞雑誌もしかり、図書館で本のタイトル見てると、スポンサーがちらみできそうなのばっかり。そうなんです。結構笑えますよ。書いていただきましたね。歯医者で甘いものを食べたら歯が溶けるよう、しっかり歯を磨いてうがいしようのポスターが貼ってあり、最後にグリコの中失笑って書いてありますね。ちょっとこう、笑いたくなるようなポスターですけどね。焼き畑農業、昔はよく畑からもくもくと煙が上がる光景を見かけましたが、最近はあまり目にしないような気がします。家庭菜園、住宅街ではなかなか難しいのではありませんか。かぼちゃ、トマトの苗は元気ですから、書いていただきました。栗金次さんですね。いつもありがとうございます。住宅街でね、草を燃やして灰を作るというのはなかなか難しいかなというふうに思いますね。 まあ、本来農家でも野焼きは気をつけてくださいということで、あまりこう、進められない方法なんですが、まあ、有機栽培、自然栽培の場合は、まあ、その場所にあるもので、こう、循環をするということで、まあ、肥料を使ったりしないので、この草木灰、草を燃やした後の灰、まあ、これがですね、非常にこう、有効活用されるということで、まあ、ちょっとこう、多めに見てほしいなという気はしますが、まあ、気をつけながら、あまり派手にやらずに、細々と、灰を作って、やっております。まあ、あまりこう、真似すると危険かなというところもありますんで、十分ご注意いただけたらなというふうに思います。それでは、今日の一曲目、お届けしたいと思います。はい、1曲目ビートルズ聴いていただきました。まあ、古くからですね、古くからっていうのはまあ昔からですけども、人はですね、ネズミと随分お付き合いしてるのかなというふうに思いますね。まあ、昔話にも、ネズミの、ネタはかなり数多く登場してくるんですね。まあ、ネズミの嫁入りとか、相撲とかね、おむすび、コロリンとか、まあ、数えると結構あると思うんですよね。まあ、人の生活とネズミとはやっぱり深い関係があるのかなというふうに思いますね。で、まあ、ここ最近の、まあ、新しい住宅の場合はですね、このネズミの侵入っていうのはあんまりないと思うんですけど、古くに建てられた家っていうのは結構隙間があってですね、ネズミが、まあ、好き勝手にこう出入りできるような、構造だったのかなというふうに思いますね。で、ネズミは結構こう人様が食べるものをかじったりとかですね、大事なものをかじったり、まあ追いかけてもなかなか捕まらないとか、まあ子供をたくさん産むとかね、まあ結構厄介な存在かなというふうに思いますね。 まあ、歌にも結構こうあると思いますけど、俵の、米をネズミが食べるとかね、まあ、そういうことあると思うんですが、まあ、うちの農場もですね、結構こうネズミと、お付き合いがまあ深いというかですね、いろいろあるんですよね。で、まあ、作物かじられたり、いろいろするんですが、まあ、かぼちゃなんかは、あ、いよいよこう収穫かなという時にですね、こう見えない裏側をネズミがかじって、中をくり抜いてですね、こう住んでたようなこう形跡を残したりとか、まあ、種を食べたりとかね、まあ、結構あるんですね。まあ、しょうがないなぁということですけども、まあ、結構こうね、収穫間際にこれがあると悔しいなと。あと、まあ、かぼちゃとかですね、こう、外でもこうかじられると、やっぱり気持ち悪いじゃないですか。で、まあ、出せなかったりとか、まあ、そういうこともあるんで、まあ、要注意なんですが、じゃあどうするのやということで、まあ、猫を飼うぐらいのことなんですよね。で、まあ、猫を飼えば飼って、なのでですね、まあ野菜の場合、こう苗とか、こう発芽したやつ、まあ結構こうダメージ、ネズミがダメージ与えるのか、猫がダメージ与えるのかという感じで、まあこれもちょっとこう考え物なんですね。で、まあ普通であれば、殺素剤。殺素剤ってなんか難しいですけど、猫や毒団子とか、まあそういうものでこうネズミを捕獲したりですね、駆除したりと。いうことなんですけども、有機栽培の場合ですね、こう認証の関係があって、そういうものが一切こう使えないんですね。で、結局はトラップを、置いて、ネズミを捕獲するしか方法がないということになるんですが、まあ結構やりました。トンネル型を使うと、小型のネズミがたくさん取れると。で、餌もですね、カシューナッツ、あるいはカキピーとかですね、殻付きのピーナッツ。まあそういうものをこう使って結構取ったんですね。で、まあ今年もですね、大型のネズミをかれこれ30匹ぐらい、捕獲して、まあ、川向こうにこうリリースしたりとか、まあそういうふうにしてたんですが、まあ非常にこう、この時期ですね、一番ネズミ要注意なのが、豆なんですね。で、まだ路地に巻くのは早いので、ハウスの中に枝豆用の黒豆を巻くんですね。結構な数巻くんですけど、巻いて次の日行くと、きれいに全部ほじられてるんですね。よくこんだけ手間暇かけて豆のことするなっていうぐらい、きれいになくなるんですね。で、冬中彼らは、ハウスの中にトンネルを掘っているので、その中を自由自在に行き来してですね、掘り起こした豆を、貯蔵庫みたいな部屋があるみたいで、そこに溜めてるんですね。この間、覗いたら中にですね、去年かな、いっぱい豆を貯蔵してるんですね。まあこれ家族、一族で食べて、こうどんどん繁殖するためにこう、貯蔵してるのかなというふうに思ったんですけど、まあそれぐらいこう、ネズミの被害があるんですね。で、すごいこう、去年は3回豆を巻き直したんですけど、4回目でようやく生き残って、まあそんな状態だったんですが、まあ、今年ですね、こう、ドキドキしながら、黒豆の豆を巻いたんですね。で、ネズミが来たら困るので、トラップを4つ置いたかな。まあ、いろんなこう仕掛け、超音波の、超音波を発するこう機械とかね、借りたんで、それもこう置いたりしたんですけども、今年は食害、ネズミの被害ゼロなんですね。まあ、他ちょっとこう、かじられたものもありますけど、豆に関しては、全くノータッチ。ノーダメージ。一体何があったのかな、というふうにこう考えたんですが、例年と違うのはですね、光合成細菌という、菌液、これを大量に培養してるんですけど、今までとは、散布量をですね、100倍ぐらい、濃いやつを巻いてるんですが、ひょっとしたらこれかなと。まあ、これがヒットだとしたら、結構、有効に、使えるかな、ということで、まあ、確認をね、ずっと何回も繰り返しやるんですけど、確定すれば、農業体系に組み込んでですね、この光合成細菌、まあ、鹿には有効だというのは調べたんですけど、ネズミもいけるんじゃないかな、というふうに思いますね。まあ、情報が、こう、固まって、いろんな、こう、データがですね、取れてきたら、 またご案内できるかなというふうに思います。
You're a rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. That money, money won't get you too far, get you too far.
で、まあその頃に撮ったような、撮った写真がこうありますけど、結構なんか面白いんですね、そうやって。ご飯大事ですよ。その南斜面のこう日当たりのいい小地場っていうと、あ、神社かな、ということで神社行ってですね、その炊いたご飯の入った箱をですね、ちょっとこうカバーをして、埋めるんですね、落ち葉の中に。で、3、4日したらこう取りに行くわけです。そしたら、こうご飯のところにこうプツプツ何やらこうできてるんですね。で、こっちは素人だかわからないんですけど、山川先生は、どうだ、これを見ろ、これがわからんのか、みたいにこう言われるわけですね。で、あんまりこう分かってないんですよ。あ、そうですね、ってこう適当にこう話を合わせてですね。まあ、いろいろこうやります。で、まあ、放線菌に始まってですね、その後、まあ、光合成細菌に、こう、どんどんシフトしていくんですが、まあ、今現状、光合成細菌は、赤い色の、紅色のですね、菌に、こう、培養して、まあ、やるんですけど、当時は黒い菌とかですね、緑色の菌とか、まあそういうものを、まあ持ってこられてですね、これをちょっとこう試してみろって言われて、いつですかって言ったら今やみたいな感じで、すぐやらないと機嫌悪くなるんですよね。結構せっかちな方で、まあそれだけね、こうやって面白いんですけど、そうこうしてるうちにですね、まあ光合成菌ということでこう固まっていまして、まあその後でですね、こういろんな、こう流れがあって、畑をですね、こう劇的にふかふかに変えるというか、硬い、抗板層と言われるね、よろしくない硬い層があるんですけど、これを壊す、山川プログラムというのがこう生み出されてですね、こう完成するんですね。で、まあ、菌のことをですね、こういろいろこう、やるんですけども、まあ私は、農業に就く前はですね、食品加工を18年やらせてもらってました。で、食品加工イコール菌は敵なんですね。まあ醸造とかですね、そちらは別なんですけど、普通の、加工食品をやるところではですね、こう菌イコールダメ。大腸菌は、人による汚染。乳酸菌は、工場のライン、工程の汚染。っていうふうに、こう、いろいろ、こう、区分けがあってですね、それが出るとですね、どえらいことになるわけですね。で、ドキドキしながら、こう、毎日やっててですね、こう、出ると、その原因追求とかで、またすごいこと、こう、手間と暇と時間がかかるんですね。まあ、いろんな目にありましたけども、まあ、農業やるようになったらですね、私は絶対この菌と仲良く、うまくやっていこうということをこう伝っておりまして、ここ最近10年ぐらいですけども、菌といろいろこう、お付き合いしながらこうやってるんですね。で、最近はですね、光合成細菌。これの培養に、3年ぐらい前から、紫外線の、殺菌と、これを使ってこうやるんですけど、今年はですね、さらにたくさん作りたいということで、まあいろいろこう文献とか、本とかね、こう調べたんですけども、太陽光、ハウスの中で、苗床で、太陽の光で培養したいなということで、透明の衣装ケースを使ってですね、1回に80リッター、まあこれを培養しようということでやりました。意外や意外、うまくいくんですね。でっていうぐらいあっさり、いとも簡単にこうできてしまったということで、今、大量に培養に入っております。で、大量にこうできてくるので、それをどんどんこう畑に使って、結果待ちということで、まあ、面白い展開になってきておりますね。で、この光合成細菌っていうのは、農業に利用するというのはもちろんありですが、実は人間の免疫力を上げる、免疫そのもの、まあ、これとですね、深い関係があるということで、非常に興味深いものなんですね。まあ、ところがですね、この光合成細菌と、免疫に関係のあるミトコンドリアと、細胞との関係に詳しく触れる文献があまり存在しないという不思議なことがあるんですね。なんか、アンタッチャブルで触った らいけないことかなというふうにこう勘ぐってしまうんですが、まあこれからですね、こういろいろやって、まあ理屈抜きにね、こう、例えば、抗合成細菌のお世話になれば、なんか知らんけど健康になるとか、まあそんなノリでこう言ってみたいなというふうに思うわけですね。まあ、ラジオ機のあなた、ご家庭でもですね、米の研ぎ汁、これを使って結構簡単にできてしまうので、また、詳しい話は、後日でも案内できたらな、というふうに思います。結構好きな方が多いかな。嫌いという方はあまりおられないのかなというふうに思いますね。まあお酒飲みの方はですね、甘いもの苦手とか言われますけど、本当にそうなのかな、ちょっとこう疑問に思うことがありますけどね。まあ大体皆さん、甘いもの、お菓子、まあこれは好きなんじゃないでしょうかね。まあそうでなかったら世の中にこんだけお菓子屋さんが存在できないかなというふうにこうちょっと思ったりしますよね。まあ、私が子供の頃はですね、市場には、お菓子屋さん、 一軒だけあったんですね。大阪の豊中にあります、その駅前市場というのがありまして、まあ、ここはですね、私が幼稚園行くぐらい前、私の縄張りというか遊び場だったんですけどね。まあ、いつも行ってこう、遊んでもらってましたけどね。まあ、そのお菓子屋さんっていうのは、小綺麗な感じの、おばさんが白衣を着てね、ステンレスのスコップみたいなのを持って、ガラスケースの中のお菓子をですね、こうすくって、紙袋に入れて量り売りしてくるんですね。で、毎日行ってると、たまにね、こう、食べるって言われて、ちょっとこう、割れたようなビスケットとかね、くれるんですけど、まあ結構楽しかったですけどね。まあ、そういうやり方っていうのは、まあ、せいぜいその紙の袋ぐらいしか包材パッケージは使わないですね。で、その紙の袋もものすごいこう薄い華奢な袋で、あんまりこう手、なんとなくこう手でこう握りしめてるとですね、汗でぐにゃぐにゃになってこう破れてしまうと。まあ、そんなようなもんだったと思います。まあ、他のところはですね、八百屋さんとか魚屋さんは、新聞紙でくるんだりとか、いうことだったんですが、まあ、さすがにお菓子屋さんは新聞ではくるんでなかったんですね。白い、こう、薄い、ペラペラの紙袋。まあ、これに入れてくれてたように思います。まあ、ここ、近年はですね、やっぱりこう、パッケージ、包材。まあ、これに非常にこう、コストをかけるという、まあ、傾向になってきましたね。まあ、どれぐらいからか。まあ、昭和の40年。まあ、1970年。まあ、この頃からですね、日本の経済がどんどんこう上向いていくんですが、まあ、それと同じようにですね、パッケージもどんどん、いいものを多用するようにこうなってきたんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ビスケットなんかはもちろん、こう、一つずつ、パッケージに入って、化粧箱に入って、まあ、ギフト用であればですね、もう本当にこう、見事な箱にですね、こう、ひな壇のように、こう、斜めにこう、ハスにこう、入るようになったりとか、まあ、いろんなこう、パッケージを使いますね。で、まあ、冷静によく見てみると、これ食べるとこほとんどないよねって、ガサの、まあ、そうですね、6割ぐらいがパッケージじゃないのっていうようなものも、まあ結構こう、見られますよね。まあ、これがいいのか悪いのか、賛否両論あると思います。いろんなものを消費するのが経済だと言われればそうですし、まあ、資源、環境を大事にしようということであれば、パッケージはできるだけこう少なくということになると思うんですよね。まあ、それはまあしょうがないかなというふうに思うんですが、まあ、せめてですね、こうできることはやりたいねということで、まあ、私の場合ですね、その時採れた野菜を、箱に詰め合わせてお送りをするということを、まあ、中心にやってるんですが、まあ、たまにですね、化学物質過敏症のお客さんがおられるんですね。まあ、比率的にはですね、100件のうち2、3件。まあ、それぐらいなんですが、まあ、自然栽培を専門に扱っている、業者さんなんですけども、そちらの方は、それを考慮してですね、新聞でくるむとか一切ダメということで、無漂白、の、本当にこう天然素材の紙でくるんでくださいということでこう指導くるんですね。で、まあ、うちはもともとですね、包材使わないで、採れた野菜を束ねてですね、割られしばるんですね。その辺に草いっぱいあるんですよ。しばむりというね、非常にこう使いやすい、手頃なこう、大きさで強度もある草がたくさん生えてるんですけど、それを噛まれ、ザクッと一回刈るとですね、そのしばれる藁が2、30本は確保できるんですね。でこう軽くクリンとやってね、簡単なんですけど、昔、八百屋さんでほうれん草とか束ねてるのを覚えてまして、そういうやり方でこう やるんですけど、それはそれでね、結構こう、趣があっていいなぁと自分では思ってるんですが、じゃあその自然栽培扱っている業者さんにこれでどうって言ったらダメなんですね。 え、なんでって言ったら、いや、水らがどうとかいうことで、紙にくるんでください。言われるんですね。なんかこう、矛盾を感じる部分ですけども、まあ、ご紹介でやられてるんで、まあ、しょうがないかな、というふうに思いますね。で、たまたまこの間ですね、水まきをするのに、ホースをつないだら、つなぎの部分が外れてしまったんですね。で、ポンプで井戸の水汲み上げてるんで、じゃあこう出てくるじゃないですか。いや、これどうしたもんかな。で、手元にこう、ホースバンド、金具がなかったので、とりあえず差し込んで、でも抜けるんですね、圧で。いや、結構これ、しぶといな。で、あ、そうそう。そこに生えてる草。これを、プチッとこう、蒸してですね、軽くこう、ねじって。で、それ、ねじるだけでも藁みたいな、結構強度のあるものになるんですね。それで、ぐるぐるっと、きつく、縛ったら、止まったんですね。いや、意外と使えるよね。で、これ、ゴミにならないし、あと、肥やしになるんで、そこからほっとけばいい。いや、これなんか、得した気分、嬉しいなっていう感じで、まあ、今更ですけども、なんかこう、自然な発見したな、ということで、ちょっと嬉しかったですね。まあ、普段の生活の中でですね、そういう発想ってまずないと思うんですよね。草とか、その辺に生えてるもんで、縛る。ないですよね。ただまあ、これちょっとこうやってみると、なんかね、得した気分っていうか、自分がいいことしたような、そんな気分になれるんで、まあ、ちょっとおすすめかなという感じがしますね。まあ、環境に優しい。ちょっとこう、趣があって楽しい。なんかいいことした気分になって、まあ結構いいのかなというふうに思います。 はい、ケニー・ロジャースで、For the Good Time 聞いていただきました。まあ、珍しくちょっと映画の話なんですが、まあ、好きな映画がいくつかこうあるんですが、どっちかというと傾向的にはですね、ふざけたコメディタッチの映画が好きなんですね。まあ、どんな映画が好きかっていうと、ガムボールラリー。まあ、これは、日本名で激走5000キロという、単にアメリカ大陸の東から西まで走るだけ、車で走ってこう競い合うだけの映画なんですが、まあ、ハリウッド映画で、キャノンボールというのがこう作られました。3作か4作作られたかな。それの原型になるという、映画でですね、この映画を制作する方にとっては、この手法はバイブルになるというぐらいこう言われた映画なんですね。ただ、日本で DVD がなかなかこう発売されなくって、どうしてもこう見たくってですね、アメリカから輸入、個人輸入してこう買ったこともありましたね。あとはですね、パラダイスアーミーって、ビル・マーレーだったかなしね。結構ね、軍隊のふざけた映画なんですけど、あとは同じ主人公でゴーストバスターズだとか、まああるんですね。あともう一つ、まあ若い時に見た、ずっとこう記憶にある映画があるんですが、それはですね、マッシュという映画で、朝鮮戦争の時の、陸軍野戦病院を、背景に、というかテーマにした、映画なんですね。で、まあ非常にこうふざけたコメディと言われるんですが、実はこう反戦映画でもあると。まあ、いろんな風に、評価されてます。まあ、先日たまたまですね、友人のお店に行ったら、ちょっと年配の方が来られていて、そのマッシュの話になったんですね。なぜこのきっかけでこんなことになったのかってちょっと詳しくは覚えてないんですが、そのギター買った手にですね、マッシュの手に引かれるんですね。で、これ知ってるかみたいな話になって、いや、もうもちろん知ってますっていうことで、まあ、私は、中学1年の時にこの原作の小説を読んでですね、いや、すごいな、こんな世界があるんや、というぐらい、こう、面白いっていうよりも、なんか全く違う世界の話みたいに、こう、読み取ったんですよね。で、こう、それはそれで、まあ、覚えてたんですが、後に、私が16になった時に、この映画が作られて、それが公開されたんですね。で、それを、中学時代の、親友と二人でこう見に行きました。ものすごいなんかね、この映画いいんかみたいな感じでこう衝撃的でしたね。で、まあそれを思い出してですね、また見たくなったんですね。で、過去に、2回 DVD 買ったことあるんですけど、誰かに貸してですね、その貸した相手を忘れるんですね。で、戻ってこないし、誰に貸したんかなと思い出せんな、ということで、まあ、それを忘れてもしょうがないんで、また買おうかということで、3回目買っちゃったんですね。今度は中古で、なんと、98円という、破格値で買いました。ただ、送料がちょっとついたので、どうかなという感じでしたけども、それをですね、まず引っ張って、見て、懐かしがっておりますね。まあ、どんな話か、いると、朝鮮戦争の、まあ、陸軍野戦病院なんですが、最初の出だしの風景、実はベトナムなんですね。これベトナム戦争の最中にこう作られた映画なんですね。いや、なかなかこう、憎い演出やな。ヘリコプター飛んでるんですけど、これベトナムのジャングルでしょって、朝鮮半島じゃないよね、いう感じで。で、いろいろこう、ストーリーがですね、もう常識では考えられんような展開でこう、行くんですね。で、まあ、実際こういう、常識外れのことは、まあ、アメリカの軍隊の中では起きないんでしょうけども、それをこう、非常にこう、風刺したようなですね、やり方で、もう、度肝を抜かれるような展開でこう、行くわけですね。もう、それが面白くって、何遍でも見てしまうんですね。ほとんどセリフも覚えてるぐらい見てますけど、まあ、この映画、まあ、非常にこう、70年代に作られてますけど、今見ても十分、 こう思うところがたくさんあって、笑いもありますし、なんか最後の方はちょっとこう悲しい部分もあるし、まあ、好きな映画ですけどね。もし、なんかこう見たいなということで、お探しであれば、ぜひこのマッシュ、これをですね、こう、見たらどうかなということで、おすすめの一品ですね。まあ、チャンスがあればですね、レンタルも多分まだあると思うんですよね。まあ、借りられて、こう、見られたらいいかなというふうに思います。 まあ、帯広市の市役所さんに対してですね、情報公開請求という制度がありまして、まあ、それを申し込んで教えてもらおうと思って、役所の方に行ってまいりました。まあ、なかなか、情報公開請求する方少ないですね。年間で30件とか、まあ、ちゃんと記録取られてたんですけど、で、給食のことに関してはですね、2012年頃には何件かあったらしいですけど、その後全然ないとか、いうことをこう言われてました。で、行くとですね、すぐ、給食センターさんに連絡を取ってくださいまして、どうでしょうか、ということで打診をしてくださいました。で、なんとか行けます、ということで、それからたくさんいろんなタイプがあるんで、来てくださいということで、呼んでいただきまして、で、給食センターさんに行ってですね、センター長さんと、副センター長さんと、エールさんと、3人の方といろいろこうお話を聞かせていただきました。まあ、今の、給食センターさんすごいですね、独自でメニュー開発をして、その食材を作ったり、あるいは、センターで調理加工をしたりとか、いろんなことをこうやられてます。まあ、かなり、活発にこう活動されてですね、まあ、取り組まれてるということをお聞きして、いや、なんかこう、私たちも手伝いができればなと、提案だとかですね、まあ、そういうことができればなということで、まあ、情報をいただいてまいりました。まあ、その情報っていうのはですね、まあ、ほとんど表の状態になった数字がこう並んだものをこういただくんですが、ちょっとこう見づらいので、それをこう整理してグラフ化したり、まあ、誰が見てもわかるように、ちょっとこう今加工中なんですけどね。まあ、意外や意外この表をですね、グラフにすると結構わかるんですね。で、まあ、数字の話になりますけど、帯広市の学校給食、給食費集めると食材代になるんですが、それが大体年間7億円あると。で、主食、お米、パン、麺、これが大体1億円。それから、牛乳が1億円ということで、非常にこう単純に分離できるんですね。で、7億のうちの4億円が、おかずと言われるものなんですね。で、そのほとんどが、まあ、加工品だということで、まあ、この部分を、ちょっとなんとか、いろいろこう提案して改善できたらな、ということで、この間、情報をいただきました。まあ、おかずの4億円の中の、まあ、仕入れ、中身、食材、まあ、いろいろ、もうちょっとこう細かく調べたいなということで、今分析をというか、情報データの加工を、ちょっとやっておりますね。しばらくかかるかなという感じですけども、センター長さんも、ちょっとこうすり合わせとかですね、私が、思いついた提案とかこうさせていただいたんで、まあ、それが具現化できるようにちょっとこう話をしたいねということで、この間、言っていただきましたんで、またこうセンター長さんと、懇談みたいな感じでこうできたらなというふうに思いますね。まあその時は、まあお母さん方と、まあ、お父さんですけど、一緒に出かけていってですね、ディスカッションできればなと、非常にこういい空気雰囲気で、まあ子供たちのためにですね、こうなんかできればなというふうにこう思いますね。メールをいただきました。ありがとうございます。かっくんですね。いつもありがとうございます。映画の話ですけど、キャノンボール、カウンタック、ランボルギーニ、主演、ジャッキー・チェン、結構見てますね。なかなか、これ面白いかな、というふうに思いますね。僕、10回48時間、ビバリーヒルズコップ好きです。このなかなかいい映画ですね。今日もありがとうございます。ということで書いていただきました。いつもありがとうございます。ぜひ、マッシュ、MASH、これ見てほしいですね。まあ、映画ここにありみたいな感じで結構楽しめると思います。それでは曲の方行ってみたいと思います。こちら。I'm just one step before losing
ahead of the blues. But I know that there's been pain and misery long before this old world ever heard of me. It will hurt me so much to see you go, but we'll just add one more heartache to the score. And though I still love you as before, I'm just one step beyond caring anymore. Yes, that you're surprised that I could feel this way after staying home and waiting night and day for someone who cares so much for me. You'd come home just long enough to laugh at me. I don't know just when my feelings change.
今聴いていただいている曲はですね、ウィリー・ネルソンのワンステップビヨンドですね。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。次回はですね、5月の9日になるんですが、ゲストの方を、お呼びしようかなというふうに思っております。まあ、この番組でもですね、テーマ、いろいろこう、説明したりとかですね、したんですが、ドクター南波先生にお越しいただいて、まあいろいろ話が聞けたらなというふうに思っております。まあ来週水曜日は斉藤健さんシンプルライフとかですね、次回、5月の9日放送、ドクター南波、よもやま話のラジオ版、ちょっと行きたいと思います。皆さん楽しみにしていただけたらなというふうに思いますね。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。